皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますのでご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第485回目。本日の放送は前回の高岸さんからのご紹介で直林さんをゲストに招きしてお届けいたします。それでは直林さん、よろしくお願いします。
お願いいたします。
はい、よろしくお願いします。先週の、高岸さんからのご紹介ということで、はい、直林さんにメッセージがあります。クラウドファンディング頑張ってください。商品楽しみにしてます。ぜひ今作ってるブランドを通して実現したいビジョンを聞けると嬉しいです、だそうです。
ありがとうございます。
はい、なんかね、今日もそのクラウドファンディングの方で忙しいみたいで。
そうなんです。ちょっと今クラファン挑戦中でして。
挑戦中。
はい、ちょうど、まあ、1ヶ月ぐらい今やってまして、う
ん、
5月の27日から、
うんうん、
今月の6月30日まで35日間ぐらいですかね。
うん、
でちょうど残り3日っていう感じでかなりバタバタやってます。
おお、大変ですね。じゃあ。
そうなんです。ちょっと初めてのことでわからないことだらけで。
ああ、そうなんですね。
はい、
あ、じゃあ今日はその辺の話もいろいろ聞ければいいかなと思ってますんで、よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
はい、はい、では直林さん、今回2回目ですね。
はい、そうです。
はい、じゃあまたちょっと自己紹介の方からお願いいたします。
あ、はい、直林光大と申します。
はい、
物販自体を始めたのは、6年前ぐらいです。
はい、はい、
もともと会社員をやってまして、
うんうん、
でそこで3年半ぐらい会社員を務めた後に、まあ、物販で独立をして、
うんうん、
でこちらの物販コミュニティに入ったのは、
うんうん、
当時からお世話になっている先輩の紹介で、
うんうん、
3年前ぐらいに紹介いただいて、
うんうん、
でそこからこうオフ会とかを参加するようになって、
うんうん、
でちょうどその頃コロナ明けぐらいだったんで、
うんうん
う
ん、
こうオフ会がちょうど復活し始めた頃 で、
うんうん、
でその辺からこうちょくちょく参加しながら、
うんうん、
まあ、当時はちょっとまだ OEM に挑戦できてなかったので、
うんうん、
まあ、ここ1年ぐらいで OEM に挑戦しながら、まあ、やっとオフ会でもこういろんなことが聞けるようになってきたかなっていう感じです。
うんうん、なるほどなるほど。
はい、
はいはい、そうですよね。コロナの時期でなんか大変でしたもんね。でもね、
そうなんですよね。全然オフラインとかがなくて、基本的にウェビナーみたいな感じだったんですけど、ちょうどまあコロナが明けた頃だったんで、なんか新年会に参加したりとか、こんな感じでしたね。
いろんな方に会って刺激を受けましたか。それでは。
そうですね。もうそれこそその今回紹介いただいて、つないでいただいた高岸さんも、一応まあ同世代というか、なんですけど、当時も、なんですか、僕まだ当時7歳とかだったんですけど、
うんうん、
なかなか同世代の方ってちょっと珍しかったんですね、その時は。
うんうん、
で、まあその時ちょうどこう、年が近かった方ともこう話させていただいて、
うんうんうん、
まあその方とも今こう、いろいろ教わったりしてるんで、
うんうん、
はい、まあ、年齢近い方から先輩の方にいろんな方に会って、いろんなことを教えていただいてますね。
うんうん、なるほど、なるほど。まあ、物販コミュニティ、おじさん多いからな。
いや、でもなんか見た目は皆さん、すごく若いんですよね。まあ、その、事業主さんってこともあると思うんですけど、
うんうんうん、
やっぱりこう、すごいこう、バイタリティ溢れる先輩方が多いので、
そうだね、
やっぱ、
ね、
年齢聞いて驚くみたいなくだりをマジで、50回ぐらいやってる感じがしますね。
あ、そうですか。
はい。
あ、そうですか。
はい。
じゃあ、若い、ねえ、直林さんにしたらもっとやんなくちゃっていう気になりますか。そうすると。
そうです。まあ僕今31なんですけど、
うんう
ん、なんかこうだんだん若いって言っていいのかなっていうのは微妙な世代になってきたというか、なんかもっと若い方が出てきてるんで、
うん、
まあ、ただそのコミュニティの中ではこう比較的若い方だとは思うんですけど、
うんうんうん、そうですね。
はい、
うん、なるほど。 で、今、その、クラファン。クラファンは今回初チャレンジなんですか？
そうですね。クラファンは初めてです。
どうでした？その準備から、まあ、その商品選びから、いろいろね、苦労したことあったでしょうけども。
そうですね。
まずそのクラファンやろうと思ったのはいつぐらいだったんですか？
クラファンやろうと思ったのは、どうですかね、半年前ぐらいですかね、最初に思いついたのは。
なんかきっかけあったんですか？もともといろいろ情報はね、分かってたでしょうけども、クラファンの話。
そう、もともと今回のその商品が OEM で初めての、オリジナル商品なんですよね。
はいはいはいはい。
で、もともとは最初からこう Amazon の販売を予定していて、まあ、それに向けて LP 作ったりとか、動いてたんですけど、まあ、ちょっとさっき高内さんの話でこう、あった、まあ、この今やってるブランドでこう、目指したいものというか、そういうものを考えた時とか、あとは単純にこう、いきなり Amazon のページをこう01から作るよりも、まあ、こうテストマーケティング的なところだったりとか、まあ、その辺でこう調整できるところがあれば、まあ、そこ一回踏んでから、でこう Amazon につなげていければなっていうのはもともと考えてて、まあ、それを思ったのがまあ半年前ぐらいで、まあ、準備をちゃんと、クラファンの準備をちゃんとし始めたら本当にもう2ヶ月前ぐらいなんで、準備に関してはもう1ヶ月ぐらいでもうキュッとやった感じですね。
なるほど、なるほど。ねえ。え、じゃあ商品自体はまだ入ってはいないんですか？
一部入ってる感じですね。はい。
なるほど、なるほど。で、まあ、1ヶ月ぐらいそのクラファンやって、で、まあ、納品はね、そんなに即納でもないからね、クラファンは。
そうですね。一応、8月ぐらいのメドっていう感じで、はい、動いてます。
なるほど、なるほど。どうですか、初クラファン。
いやー、めちゃめちゃ大変ですね。
どういうところが大変でしたか？
いやー、まあ、もう現状進行形なんで、むしろ今もかなり大変な感じではあるんですけど、まあでも本当に準備もそうですし、まあ、始まってからの動きもそうですし、まあそれをこう認知してもらうための活動だったりとか、まあそういうのも全部含めて、本当商品の開発以外の部分で、大変だなって思うことはたくさんありますね。
海の苦しみですね。
いやー、そう、まあ01って言えば01だとは思うんで、まああとはその立ち上げですよね。なんかこう今回商品一つというよりかは、まあこうやりたいことが自分の中であって、まあそれを実現するためのこうブランドの立ち上げみたいな感じでこう、1年半ぐらい準備してきたので、まあその、なんですかね、思いがこう、思いと時間といろんなこう、コストをかけてる分、やっぱりこう失敗したらどうしようっていうのはやっぱり常にずっと考えてたので、
なるほど、なるほど。
そこのなんかこう、楽しみとプレッシャーと不安とみたいな、そういう感じでずっと動いてました。はい、動いてました。はい。
なるほど、なるほど。なるほどね。商品はできてきたけど、一部でできてきたけど、本当にこれ、受け入れられるんだろうかとか。
そうですね。本当に、初めてのことだらけだったんで。
なるほど。まあ、ね、今一番本当に大変だっていうことなんですけど、はい、まあ、立ち上げの時から、もう現在進行形でも、もう今大変だっていうことなんですけど、まずその立ち上げの時で、いや、これちょっと、もうしくじる、もう、やめちゃおうかな、みたいなこともあったんですか？もう、ちょっと、路線変更しようかな、みたいな。それはなかったですか？
いや、路線変更は、それはなかったんですけど、その、まあ、今回中国 OEM なので、その中国の工場とやりとりをしてるんですよね。で、まあ、当然、それやりとりするのも初めてで、
自分で、
そうなんですよ。OEM が初めてなんで、もう本当にアリババから商品を探し始めて、で、最初はその、なんていうんですかね、代理店というか、まあ代行輸入業者っていうんですかね。 まあ、タオ太郎さんとか、ユーパスポートさんとか、ああいうところを通して、やり取りをしたんですけど、やっぱりこう、レスのスピードがどうしても遅いというか、
ああ、なるほど。
その工場との間に一回噛むので、
まあ確かにね。
そこで、こう、すごい時間がかかってしまうなっていうのと、やっぱりそこでこう、通訳の方が入っていただくので、その、言ってることがこう、ちゃんと伝わってなかったりとか、
ニュアンスがね、微妙なニュアンスとかね。
それでこう、
はいはいはいはい。
先週言ってたことが、今週になって、工場の見解が変わったりとかして、これができるって言ってたのにできないみたいな話とかを、こう、やったりとかして、そこが最初やっぱり一番最初の壁、
ね、
壁でしたね。
まあ中国あるあるですね。
洗礼を受けましたね。はい。
で、向こうは普通になんかこう、間違ったことを間違ったって謝んないしね。
まあ間違ったっていう感覚ももしかしたらないのかもしれないですね。
ない、ない、ない。そうそうそうそうそうそうそうそう。何が悪いんだよみたいな、そんな感じだ、感じだからね。
そうですね。その場その場で多分、思ったことを言ってるみたいな感じが。
そうそうそう。それはね、すごい、やっぱり、国民性なのかね。なんかそういうのがあるね。
そうですね。はい。
まあその洗礼を最初浴びたわけですね。
そうです。まあで、そこでこう、まあちょっとこれでダメだなっていうところで、まあ今お世話になってる先輩とかのアドバイスを聞いて、もう直接 WeChat を聞いて、で、まあ Google 翻訳とか、
まあ
その、チャット GPT とか、
いきなりそっちから行きましたか、
あ、そうなんですよ。で、それを、まあもうやってみようっていうことで、その工場に直接 WeChat 聞きまして、
コンタクト取って、
そうですね。そこからはもう1年ぐらいはずっと、僕が翻訳を自分で使いながら、っていう感じで、そこからもう本当に1日のレスがもう10倍とか20倍になったので、
そうなんである。やっぱり中国って WeChat 浸透してるから早いんすよね、そっちで連絡するとね。
そう、ちょっとそれをこう挑戦するまでは、その先輩に WeChat でやった方がいいよって言われてたんですけど、やっぱりこう、ハードルが高かったというか、その、いや、さすがにとかってのはあったんですけど、まあただちょっとこれじゃ本当に進まないなっていう危機感みたいなのがあったんで、まあそういうのも言ってられず、とりあえず挑戦してみ、そう、挑戦してみたら結構いけたっていう感じですね。
なるほど、なるほど。結構翻訳でうまくいきましたか、じゃ
あ。そうですね。まあチャット GPT で、こう、なるべく自然な感じで、こう、現状のこう、取引の背景とかも伝えながら、なるべくこう、自然な感じで翻訳はしてもらってるんですけど、
なるほど。
やっぱり、まあ、まあ、その、お世話になってる先輩が中国語がこう堪能な方なんで、たまにこう、どうしても通じない時に見てもらったりとかすると、
まあ、
やっぱり多少不自然な部分はあるみたいなんですけど、まあ、
ちょっと、
まあ、そうですね。まあ、それを、多少言ってもというか、それを考えたとしても、やっぱり直接やらないと、このペースではできなかったなとは思うんで。
まあ、でもそれ早めに気づいて、でもよかったですね。
そうですね。ちょっとそこで、やっぱり、普通の方とかはそこで挫折しちゃうんじゃないかなっていう。
いや、挫折しますよね。
そうですよね。やっぱ、
私には無理だわ、みたいな。
やっぱ、なんか知り合いの方とかでも、どうしても連絡が遅くて諦めたとかっていう方とかいらっしゃったんで、まあ僕はちょっとこう、なんていうんですかね、ちょっと、背景的にこう背水の陣のところがあったんで、そうも言ってられなかったんですけど、まあでもそこはちょっと壁だったかもなとは思いますね。
でもその壁を乗り越えたから、一つね、上に行けたわけですもんね。そのレスの速さっていうのをね。
そうですね。それは絶対に必要。ね、まあ結構でも物販の方とかに聞いたりとかして、意外に皆さんちゃんと代行業者を通して、連絡されてる方が多かったんで、僕が単純にそれができなかっただけで、それでできる方も当然いると思うんですよね。なんでそこはその人に合った、スタイルというか、でいいんじゃないかなとは思うんですけど。
そうですよね。多分、直林さんの場合は、そのレスの速さをやっぱりちょっと重視して、なるべく早く自分の形、自分が思ってる形の商品を作りたいって思いが、ね、やっぱりあったし、あと多分、そういった微妙なニュアンスの伝え方とかね。
そうですね。
それ、それで、また一日かかっちゃうのかよ、返事みたいなね。
それだったら、そうですね。
ね、一日かかるんだったらいいけど、二日三日が余裕でかかる時もあるからね。
その、いや、そうなんですよね。
中間にね、代行業者挟むとね。
はい、本当におっしゃる通りなんで、うん、そこは本当に自分の合う方がいいのかなとは思います。
じゃあ、それで一つの壁を越えて、で、一つ進むわけじゃないですか。
そうですね。
うん。で、そっから、まあ、OEM 作れるのみたいな話をどんどん進めていったわけですか。
そうですね。そこから、まあ、じゃあ実際にサンプルをっていう形になっていって、まあ、その工場だけじゃなくて、本当に何十社の工場に問い合わせをしな
そう
が
です
ら、
か。
あ、そう
す
です。
ごい
はい。
な。
あ、いえいえ、とんでもない。それで、こう、サンプル、まあ、今ちょっと耳栓をやってるんですけど、まあ、その耳栓で似たような商品とかを何十社か問い合わせして、
入れて。
そうですね。で、まあ、これがいいなと思ったのを作ってる工場数社にもう一回連絡して、まあ、そこから
なるほど。
MOQ とか聞きながら調整していって、まあ、ロゴ入れができるのかとか、空張りがとかっていうところを調整していって、そこから本格的にこう、じゃあサンプルをっていう感じで作っていった感じですね。
そのサンプルをってなった時には、どの、期間が経ってましたか？ 1 ヶ月ぐらい？ 2 ヶ月ぐらい？
ロゴ入れのサンプルをみたいな感じの時は、まあ多分1、2ヶ月はかかってたと思います
で
ね。
も早くないですか？そこまで。結構なスピードじゃないですか？でも、
うん、まあ、
ゼロから言ってるわけだから。
でもその一番最初の耳栓をやろうと思って、本当に、ポッて買ってみたところからすると、やっぱ3ヶ月ぐらいは経ってるんですけど、まあその工場にしようと思ってからサンプルをじゃあ実際にってなったところまではまあ1、2ヶ月かなって感じなんで、01からでするとやっぱ3ヶ月ちょいはかかってるかもしれないですね。うん。
でもその途中のね、そのレスポンスの、遅いのを、なんとか自分で、超えて、で、そこから、まあ、オリジナルのデザインとかですかね。そのロゴ入りと
そうです
か。
ね。はい。
まあ、で、たどり着いて。で、
そう
そ
で
こ
すね。
から、じゃあ、これいけるなって思って、じゃあ、その時にもクラファンからやろうって感じだったんですか？もうアマゾン楽天で行こうって感じだったんですか？当時は。
いや、その時はまだ Amazon で考えてましたね。
なるほど。
はい、Amazon で考えてて、ただまあ、その商品を作りながら、まあ、今やってるそのブランドの、まあ、ビジュアルだったりとか、あとはそのコンセプトというか、そういうところをすごくこう時間とお金をかけて作っていて、まあその中でこれ一旦クラファン噛んだ方が面白いかもなっていうのを途中から思い始めて、
なるほど。
なんでもともと Amazon 用に作ってた LP とかをちょっと流用というか流用しながら、クラファンにアジャストしていったような感じですね。
なるほどね。
はい。
一回そこでちょっと、おっきい花火あげてもらおうか、みたい
そう。いや、まあでもちょっとどうですかね。やったことなかったんで、本当に全然こける可能性もめちゃめちゃあったというか、
なるほど。やっ
まあ、
ぱそう。
そうですね。
だって初めてのクラワンだしね。
そうですね。初めてだし、なんかその広告を打った方がいいのかとか、その辺もまあ、当然わからないんですけど、まあその物販の先輩方とかにも、こう、あ、ちょっと今声が遠くなってるかもしれないですね。
こっちが？
あ、今大丈夫ですね。すいません。そうですね。物販の先輩とかにもこう、聞いたりして。で、もともと物販会員の飯田さんって方がいらっしゃって。で、その方にその今回のクラファンの、町屋っていうのを紹介していただいたんですよ。
町
そう
屋っ
なん
て
です
や
ね。と一応プラットフォームはキャンプファイヤーなんですけど、そのキャンプファイヤーの間に一社噛んでまして、で、そこがそのウェブメディアとかを運営してるメディア会社なんですよ。で、そこの、まあ、審査を通った商品っていうのが、プラットフォームはキャンプファイヤーでクラファンをしながら、そのクラファン期間中にその メディア会社が持ってるメディアで商品を紹介してもらえるっていうようなパッケージになってて。なんで、それがこう、なんですか、広告ではないんですけど、広報になるというか。
なるほど。
まあ、その代わり手数料が通常のキャンプファイよりは少し高いっていうような感じになってるんですね。
ああ、なるほど。
で、個人的にはその、やりたいブランドのビジョンとかの中で、
うん、
やっぱその01の商品とかブランドに対してこう、一定の権威性みたいのが絶対に必要だなと思ってたので。
確かにね。
で、そこの、ウェブメディアが持ってるメディアは結構大きなところだったんですよね。なんで、そこに掲載してもらえれば、今後 Amazon とかで販売の時に、まあ差別化の一つになるかなっていうのもあって考えてた感じですね。
はいはい。ここの、メディアで取り上げられました。ここで評価されました。いよいよ Amazon でに登場みたいな感じですよね。
そうですね。ガジェット系の結構権威のあるメディアだったので。
ああ、そうなんだ。
そうですね。そこのちょっとバッジが欲しいなっていう感じで。
なるほど、なるほど。
はい。
いいです。でもだんだんそうやって見えてきたわけですね。やっていく中で。
そうですね。やりながらちょっとずつ変えていった感じです。
なるほど、なるほど。まあ、そういうのが、まあ、進んでいく中で、あ、これをやろう、あれをやろうっていうのがこう増えてきたから、余計まあ、いろいろやることが増えてって。
いや、そうですね。やることを。
それがまたプレッシャーにはなってきたのかなっていう感じ、ちょっと聞いてましたけど。
そうですね。やることも多かったですし、まあでも、まあそのうまく進まないっていう、こう、ジレンマというか、まあどうしても自分だけで進められることでもなかったんで、まあそこをずっと感じながら、あとはさっきも言ったこう、こけたらどうしようってなんか常にあったんで、
そ
こは、そうなんですかね。まあ、成功するのは信じてはなかったんですけど、正直。そのやりたいことが結構こう、大きなことというか、明確にあったので、まあ、それを絶対に成功するっていう自信はなかったんですけど、まあ、その、ポテンシャルというか、その可能性は信じてたというか、成功するかはわからないけど、でもそれの可能性はある、ブランドだったり商品だっていう自信はあったので、まあ、そこだけちょっと信じて頑張って続けてきた感じですね。
じゃあかなり商品に対する思い出もね、あったということですね。
そうですね。
なるほどね。で、まあ、途中でそのクラファンやろうってなって、で、その準備を今年から、あ、2ヶ月前って言ってましたっけ？
そうです。クラファンの具体的な準備は、まあ、3ヶ月前、2ヶ月、3ヶ月前ぐらいですかね。もう今、クラファンで1ヶ月経ってるんで、はい。
そうすると今年の3月ぐらいだ。
そうですね。3月ぐらいからクラファンの準備し始めて、っていう感じでしたね。はい。
なるほど、なるほど。で、クラファンでリリースしたのが、5月って言ってましたっけ？
そうですね。5月の27日に、リリースをしまして。で、まあ、それまで、ちょっと今回この、広告って言うんですかね。クラファンって、こう、いろんな方にお聞きしたら、その、ティザー広告っていうものをこう、打つのが一般的みたいで。
テラー広告？
あ、ティザー広告ですね。
ティザー広告、はい。ごめんなさい。ちょっと俺、知らないわ。は
い、ああ、いえ、それ、僕も知らなかったんですけど、要するにこんな商品が、クラファンで販売しますよっていうような、広告をこう、Facebook、メタとか、そういうところで売って、で、それをクリックすると、その、1枚 LP に飛ぶんですよね。で、その商品説明がバーッと出てきて、で、その後にはその公式 LINE が繋がってて、で、そこでこう公式 LINE の登録者をある程度集めておいて、で、クラファンがローンチしたらそこに一斉に流すっていうような。で、そこでこう、クラファンの初速を取るっていうのがやっぱ、定石というか。
ああ、そうなんだ。
それがこう結構一般的な、まあ、物販のスタイルっていうのはいろんな方に聞いていて。それも自分は考えたりしたんですけど。まあ当然お金が結構かかるっていうのと。まあ結構そのブランドだったり商品のこう、なんていうんですかね、商品の仕入れ自体はすごく単価が低いものなんですけど、結構ビジュアル とかにいろんなお金を使ってきてたので、
うんうん、
ちょっと今回広告はどうしようかなっていう感じで考えてて、
うんうん、
まあ結果広告は打たないっていうふうに、打たないというかまあ今回は打てないなっていうふうに決めて、で、そこからこう物販のオフ会とか、まあ、勉強会で、そのクラファンの質問とかいろんな方にしながら、まあその5月27日に、
うん、
あのクラファン発売するんでっていうことでちょっと、ドブ板でちょっと営業をしながら、いろんな方にすごく、あの今回も本当に物販の方に応援いただいて、
ああ、そうだったんだ。
それが、一番、まあ、びっくりしてるというか、本当にありがたいなっていうとこなんですけども、まあ、本当に物販の方にご支援いただいて、あの、スタートダッシュが切れたので、そうですね。
ナオバヤさん的には、いいスタートダッシュが切れたってことですか？そのクラファンの初動は。
いや、そうですね。ちょっと初めてなんで、それをこう客観的にはあまり評価はできないんですけど、まあ、ただ、その、発売する前に、その商品のページにこう、お気に入り登録っていうのがありまして、でそれがこう、どれだけ溜まってるかっていうのは結構大事みたいなんですよ。で、まあ、今回僕広告打ててなかったんですけど、それでもその、ローンチ前に、お気に入り登録が40ぐらい集まったんですね。で、まあ、それは、先ほど言ったような、こう、物販の先輩方だったりとか、また本当に僕の友達だったりとか、知り合いだったりとか、そういうところにお願いして、まあ、お気に入り登録していただいて、まあ、その辺がこう、SEO 的にも、まあ、いくらか効くみたいで。
そういうことですよね。
はい。で、まあ、それで、所属がまあまあ、取れまして、一応その目標だった100万円っていうところの、20% の20万円を初日で達成できたんですよね。
ああ、そうなんだ。
そうなんです。それで、なんで、結果としてはすごくいいスタートダッシュを切れたなっていう感じでしたね。
初めてで、初速、初日で、20万売れて。
はい。
感動しませんでした？
いやー、それはめちゃめちゃ感動しましたね。感動したんですけど、感動したんですけど、その、それこそこの物販の、まあ、クラファンをすごくやられてる方とかに聞いたりすると、やっぱり初日でこう広告打って集客してると、まあ、1日で100万とか200万とか、まあ、すごい方だと500万とか売られてる方とかもいたので、あの、そことちょっと比較するとっていうのはあるんですけど、ただまあ今回その認知っていうのはほぼ、あの、足だけでやってたんで、
ねえ、そういうことだよね。
はい。で、まあ単価もすごい安いんですね、僕の商品。なんで、そこでこう、20万っていう数字はもうめちゃくちゃ感動しましたし、嬉しかったですね。
そうだよね。なるほど。で、それが今、まだ、終わってないんですよね。
そうです。あと3日、今日含めて3日っていう感じですね。
はい。今中間っていうか、まあ、間もなく終わるんですけど、今、どのぐらいまで来てんですか？
もともと目標が100万円で、まあもちろんその、泥水すすっても達成してやろうって気持ちはあったんですけど、まあただ結構厳しいだろうなってのはもともと思ってたんですよね。ただ今実際148万ぐらいまで。
いや、すごいじゃないですか。すごいじゃないですか。
ありがとうございます。
すごいじゃないですか。
そう、今148万ぐらいまで来てまして。
140%。
そうですね。なんでちょっとあとはできるところまで頑張ろうかなっていう感じですね。
ラストスパートだ。
はい、ラストスパートです。
とりあえず 100% いったら嬉しいよね。
そうですね。結構、いろんな方にも、その、まあ、今回その、最低単価というか、あの、耳栓は3セットで出してるんですけど、3セットの最低の支援単価が4590円なんですよね。なんで、クラファンのガジェットとしては結構安め。みたいで。
ああ、そうなん、はい、
やっぱその、数百万集めるってなると、どうしてもこう、1万円以上の単価が良かったりとかっていう。要するに、人数を集めるより単価を上げた方が、支援は集めやすいっていう ところだったんで、
うん、
なんかこう初めてのクラファンで100万はなかなか挑戦的だねってことは何人かの方に言われたので、うん、僕もかなりビビってたんですけど、
うんうんうん、
あのそうですね、100万なんとかいけて、そこはめちゃくちゃ嬉しいですね。
直林さん、後でリンク送っといてください。応援します。
あ、本当ですか。
はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。